はい、今日はですね、信仰と、いうことをご一緒に考えてみたいと思うんですけれども、信仰って言ってもですね、一体、何なんだということですよね。非常に、つかみづらいものでもあるのかもしれませんし、逆に私たちにとっては非常に、身近なものであるのかもしれません。よくですね、信心って言いますよね。信仰とは別に信心で、皆さんもご経験あると思いますけれども、私クリスチャンなんですよと言うとですね、ある方はこうおっしゃると思います。そうね、信心はいいですよねってね。何はともあれ信仰を持つっていうことはいいことですよねとか、信心はいいですよね、それをずっと言っちゃいますとですね、イワシの頭も信心までと、信じれば何でもいいんじゃないかという話にもなります。またですね、もう少し気の利いたことであれば、山の登り口はいろいろあっても頂上は一つですから、どの宗教も行き先は一緒ですからね、信じることが人間にとっては大切なんですよと。果たして信仰ということを考えたときに、信じる作業が重要なのか、信じる対象が重要なのか、両方だって言われちゃうと両方なんですけれど、どっちが大切かと問われたらどっちなんでしょうね。信じるという作業が重要なんだ、だから対象はいろいろあってもいいんじゃないか。人間が誰かを信じる、神様を信じるということは謙遜にもなれるし、道徳的にも高まるし、いいことなんじゃないか、信心が大切だというのと、
いや不動礼拝はあるから、やっぱり信じる対象、今の神様を信じる対象も大事だと
思います。はい、わかりました。やっぱ今おっしゃったように対象が重要なんだということですね。キリスト教の場合はどっちなんだろうか。はい、ちょっと見てみましょうか。はいですね。はい、次行きましょう。もう一回。はい、このお方なんです。ずっと今までお話ししてきました。キリスト教はキリスト教ならずクリスチャニティ、私たちを救うのはキリスト教ではなくキリストなんですね。ですからこのお方が私たちにとって一番重要であって、信じるその作業が私たちを救うわけではないんだ。これをですね、やはり我々は肝に銘じておきたいんです。キリスト教の唯一そして最もユニークな特徴は、この対象となるイエス・キリストこそが私たちを救い得るものだということなんですね。これをまず大前提にしておきたいと思います。ですね。ですから誰でもいいってわけじゃない。私たちを救い得る名はただ一つ、イエス・キリストのみ。でも信仰という言葉が使われている。信仰って一体何なんだろうか。聖書の中で一番明確に表しているのが、実はヘブル人への手紙11章の1節です。はい、ちょっとまだ開かないで、本で開いてもらいますので、聖書をですね、開いていただきます。ヘブル人への手紙の11章の1節ちょっと開いていただけたらと思います。できるだけですね、面倒くさいかもしれませんが、聖書を、開くというのも、これも練習の一つですし、ご自分の聖書で見るというのもなかなか重要なことだと思いますので、ヘブル11の1、ここに信仰の定義が書かれています。随分新約聖書の後ろの方ですね。はい、じゃあどなたかいいですかね、読んでいただいて。
さて、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。
はい、ありがとうございます。じゃあ開いてください。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。 あ、なんか分かったようで分かんないような、なんかね、そういうことですけれども、よくですね、私は信じきれていないんですけれど、不安があるんですけれど、信仰が薄いんでしょうかっていうふうにですね、質問される方がいます。しかしそれはこの定義から言うと仕方のないことかもしれません。望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認すること、まさに雲をつかむような話なんですよ。そこに証拠があればですよ、あ、もう信じます、もうなんかこう少しそういう前兆でもあれば信じることができるんですけれども、何もないところでまだ見ていない事柄を信じる、確認する、雲をつかむ話ですよね。エレン・ホワイトという方はね、こうおっしゃってるんですね。疑いと戦いつつ信仰は成長する。我々は信じるという作業の中には必ず疑いが内包する、だから信じるって言うんだって言うんですね。私たちがものを信じると言った時には、そこにはどっちなんだろうというある種疑いが含まれているんだ、これが信じるという作業の根底にはあるんだということなんです。だから私たちは疑いを克服しようとし、その疑いに確信を持とうとしながら戦っていくわけですね。そうすることの中で私たちの信仰は成長していく。皆さん今日は朝刊読まないかもしれません、セブンス・アドベンティストはね。しかし昨日は読みましたよね。読んだ朝刊、新聞取ってない人はインターネットで見たかもしれません、もしくはテレビで流れているニュース、誰も疑いません。これ信じるって言わないんですよね。しかしあえて信じると言った時に、そこにはまだ見ていない不確かなものがある、疑いがあるということなんです。我々はその疑いを克服して信じていくんです。ですから疑いが私の中にある、本当なのかな、それはあり得るんです。しかしその疑いがある中で私たちは一つ一つを選び取っていくんです。本当にイエス様来るんだろうか、分かりませんよね。確かに聖書は予言は 100% みんな当たっています。だからといって御再臨の予言だけ外れるっていうことだってあるかもしれない。もっと言うならば、初めて聖書を読んだ人が果たしてそれを全部信じることができるか。私たちはその信じることができないかもしれない、本当にあるかどうかわからないという中にあって、一つ一つを選んでいくんです。神様っているんですか、証拠を見せてください。我々の人体、自然界、証拠はたくさんあります。しかし完全に証明することはできません。神様がいるということを理論上 100% 科学的に証明することはできません。いないっていうことはもっと証明できませんけど、我々はその不確かな見えない中にあって選んでいくんです。私は神がいると信じます。聖書の御言葉は神の言葉であるということを信じていきます。イエス・キリストが私たちを救ってくれたということを信じます、ね、新しい命が与えられているということを私は選ぶんですね。なぜ、聖書に書かれているからなんです。これはみんなですね、選び、不確かな中にある確認なんですね。それを信仰ということになります。さあそこでですね、もう一つですね、こういう そうなんですね。この信じ仰ぐっていう言葉自体が果たしていいのかどうかというのが、少し後で話が出てきますけれども、もう一つですね、信仰という言葉、これについて、アレクサンダー・マクラレンという人がこういう言葉を残しているんですね。神の愛、それはちょうど山の上の湖のようなものだ。いつも満々と水がたたえられていて、どんなに日照りが続いても枯れることがない。湧き出てくる泉がいつでも湖の水をあふれるほどいっぱいにしている。しかしその湖にどんなに透き通った冷たい水がたくさんあったところで、それだけでは暑さに苦しみ干ばつに悩んで必死になって水を求めている山の下の人にとっては何の足しにもならない、ね、山の上の湖はですね、山の下の人にとっては何の役にも立たない。湖はあまり高いところにあり、人々のところからあまりにも遠く離れているからだ。神とこの世とはあまりにもかけ離れている。そして私たちは神の豊かな愛を受けるには、神があまりにも清く、また私たちがあまりにも汚れていることを感じるのだ。しかしこの高く離れた神の愛の増し水を私たちのところまで流れ下れさせる川がある。それがイエス・キリストだ。彼は天の高みから私たちのところまで下ってきてくださった。そして私たちはこの方によって神の愛を知ることができる。神は実にその独り子を賜ったほどによう愛された。しかし神の愛の水を私たちのもとにもたらす川があるだけではまだ十分ではない。私たちはこの水を汲み上げて飲まなくてはならない。そうしなければ私たちのカラカラに乾いている喉は命の水によって潤されることができないのだ。そしてこの水を汲み上げるための水差し、それが信仰だ。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はい、ですね。信仰とは水差しである。山の上にですね、満々と冷たい清水が湧き出ている泉が川から流れ出てくる。その川はイエス・キリストだ。今まさに私たちの目の前にその水は溢れているのだけれども、もし水差しがなければ私たちはその水を飲むことができない。その水差しが信仰なのだ、まあ、この方はですね語るわけです。信仰はそういう働きをする。しかしもう一度確認します。重要なのは増し水なんだ。重要なのは水であり、重要なのは川なんだ。確かに水差しも重要だけれども、水差しが私たちを養うわけじゃない、水差しが私たちを潤すわけじゃない。大切なのは清水であり、それを流す川、イエス・キリストなんだということなんですね。まあ、そのことをよく表している言葉、これが、まだ開かないでくださいよ。エペソ 2-8、 皆さん聖書をちょっと見てください。エペソ2章の8節、新約聖書です。エペソ人への手紙2章の8節、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、シトロマ・コリント・ガラテヤ書の次のエペソ、 エペソ2章の8節いいですか。この2章の8節でですね、私はいつもニヤッとして覚えてるんですね。あまりにも素晴らしい聖句なのでニヤッとしてしまうような聖句、エペソ2章の8節、そこ誰かお読みくださいますでしょうか。
あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。
はい、ここにですねよく見てください。二つよるという言葉が書かれています。あなた方が救われたのは実に恵みによる、そして信仰によるのである。どっちなんだって話ですよね。恵みなのか信仰なのか、どっちなのか、いや両方なのか。大切なのは恵みなのか信仰なのか、英語を見るとねよくわかるんです。皆様のレジュメにもですね英語が書いてありますね。はい、ちょっとこちらも開いてみますか。 For、 英語読める人ご一緒に読んでみましょうかね。いきますよ、3、はい。 For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God。 つまり英語だとギリシャ語に近いんです。前置詞がはっきり分けられてるんですね。ギリシャ語もそうです、言語もそうなんですが、 by grace、 つまり救いの根拠は恵みなんです。恵みというのはイエス・キリストの十字架。重要なのはこちらなんですね。そして信仰によるというの場合、これは through faith、 つまり信仰を通して、まさに水差しなんですね。ですからいかにも重要なのは grace の方なんです。信仰も重要だけれども、信仰が根拠ではない、救いの根拠はキリストの恵みなんだということなんですね。もしですね、スルーフェイス、フェイスの方が、信仰の方が重要であるならば、我々の救いは我々の内から生まれてくることになっちゃいますね。しかしここに書いてあります、 And that not of yourselves、 あなた方自身のものではないですよ。それは恵み、賜物だって言うんです。皆さんですね、ちょっと話は変わります。コーヒーブレイクじゃないんですけれど、野菜と果物の違い、前も話しましたね。わかります？ちょっといいですか。この上にあるのが野菜です。下が果物。野菜と果物の違いは何でしょう。ん？糖分。まあそれもあるのかもしれないんですけどね、気になるってね、気になる、気になる。惜しいですね。まあおそらくそうだと思う。この果物という言葉の語源は賜物なんです。くださるものが果物になったの。つまり果物は耕さなくても毎年勝手になるものなんです。まあ、今はね、結構手間暇かけてますよ。しかしもともと本来果物というのは木が一本庭に生えてればお天道様がいつも養ってくれて自由に毎年取ることができます。これを果物っていうんです。でも野菜は違いますよ。土を耕して種をまいて雑草を抜いて、そして肥料をあげて収穫しなくちゃいけませんね。人間が耕し作っていくものを野菜というんです。勝手にいつもお天道様のおかげさまでできるものを果物、くださるもの、先ほど言った フルーツ書いてありました。もう一回ちょっと戻してみていただけますか。あ、これはギフトって書いてますね。 It is a gift of God、 賜物なんだ。これは果物なんです。つまり私たちの救いは自分で耕して自分で手に入れたものではない、神様からの贈り物です。果物なんだんですね。賜物と野菜、よく覚えていただきたいと思うんですね。はいはい、あ、もういい、また戻ってください。もう一個戻ってください。はい、もう一つですね。じゃあこのバイグレイスとですねスルーフェイスの違いをもう少し明確に表すために、ウォッチマンニーというね人がですねこんな例え話をしてるんです。湖で泳いでいました。鈴木優斗君泳いでおりました。そしたらですね優斗君は足をつってしまって溺れてしまったんです。深い湖、ちょうどそこに私が通りかかったわけです。あっ、優斗君危ない、でも僕は泳げない。そこでですね近くになぜかあったロープをですねバッと投げて、で優斗君はそれにシャッとしがみついてですよ。そして私はですね渾身の力を込めて引っ張っていったわけです。一生懸命ね、はい、優斗君はですねスッとそれを掴んだ。そしてなんとか引き上げようとしたときに優斗君はもう腕が疲れてしまって、パッと離した瞬間に私がふっとこう掴んでですね危なかったねーつって助けてあげた。この時優斗君は誰に感謝しますか。私ですよね。ところがですよ、優斗君がこう言ったらどうでしょう。いやー、ロープを掴んだ僕の腕大したものだった、いつも鍛えといてよかった、危ないとこだったよって、最後のギリギリでね、まあ、話しちゃったけど、いや、よく持ってくれたな僕の腕とは言いませんよね。この腕が through faith なんですよ。助けたのは by grace なんです。神様の恵みなんですね。皆さん天国行っても同じことやらないでくださいよ。あー、天国来てよかったって、さすが僕の信仰危なかったけどね、ギリギリのところでね、割とこう信仰培っておいてよかったな、ありがたいな僕の信仰なんて言わないでください。そうじゃなくて、天国に行った時に誰にお礼を言うか、イエス様ありがとうございます、あなたのおかげで天国に行くことができました。これはそういう聖句なんですね。 By grace through faith、つまり私たちの信仰は大切なんだけども、一番大切なのはイエス様の恵みですということなんです。はい、さあ、じゃあ次ちょっといきましょう。信仰というものの中で、信仰によって私たちが掴んでいくとき、このイザヤ55章の一節ですね。ちょっと時間もあまりありませんから、開くことができる方は開いておいてください。じゃ皆さんでご一緒にですね読んでみたいと思います。いきますね。さあ、はい、さあ、乾いているものは皆水に来たれ、金のないものも来たれ、来て買い求めて食べよ、あなた方は来て金を出さずにただでブドウ酒と乳とを買い求めよ。私たちのいただく恵みというのは基本ただです。私たちの救いもただです。ただでいただくことを信仰によっていただくということなんですね。じゃあただだから安いんですか。キリストの十字架ってそんなに安物なんですか。ねえ、あるですね、こういうお話があるんです。少し長いですけれども、インドでの話。一人の宣教師がある年寄りの真珠取りと親しくなりました。真珠を取るお年寄りと親しくなりました。宣教師はこの老人に何くれとなく親切を尽くしました。イエス・キリストの救いについてもいろいろと話しました。 老人は宣教師の親切を喜んで受け取りましたが、しかしキリスト教については全然聞こうとしません。彼はそれはあまり簡単すぎると言います。ヒンズー教では巡礼に行って初めて救われると教えています。それはよく膝の巡礼と言われています。ひざまずいては第一に口づけし、立ち上がって数歩進んでまたひざまずいて第一に接吻する。そして長い長い道を聖なるガンジス川まで巡礼していくのです。辛い旅です。膝はすりむけ腫れ上がり、ひどい痛みで立つこともできなくなる人が多いのです。しかし老人は言いました。私たちは罪で汚れています。救われるためにそれくらいの苦しみに耐えなければならないのは当然です。ただ信じただけで救われる、それはあまり虫が良すぎます。そしてそれ以上どんなに言っても無駄でした。そしてある日老人は宣教師に言いました。とうとう私も明日巡礼に出かけることにしました。どうぞお別れに私の家に来て食事を一緒にしてくださいませんか。宣教師は最後のチャンスだと考えてその招待を受けました。老人の家では食事が終わった時、隣の部屋に入っていった老人はその手に小さな箱を持って帰ってきました。そしてその箱を宣教師に渡しながら言いました。先生、親身もですね、なってくださり、私のお世話をしてくださりありがとうございます。先生が熱心に教えてくださったその神様を信じもしないでこうやってお別れするのは本当に心苦しいことです。どうぞ許してください。これは私の心からのお礼の印です。この真珠を差し上げたいと思います。宣教師は何気なく箱を受け取り蓋を開けてみました。宣教師はそれまでこんなに素晴らしい天然真珠を見たことがありませんでした。とんでもありません、こんなに素晴らしいものをいただくなんて、100ポンドでこの真珠を売ってくださいませんか。もちろんこれは数百ポンドの値打ちがあることはよくわかっています。しかし私の手元にはそれくらいのお金しかありません。しかし老人は激しく首を振りました。先生、私はあなたに売ろうなどと思っていません。先生はいつも今数百ポンドとおっしゃいました。しかしこの真珠は多分1000ポンドでもすぐに買い手が見つかると思います。ですが私は売りたくありません。いいえ、売れないのです。私が病気になって困って先生にお金を借りに行った時も私はこの真珠を持っていたのです。もし売れば私は金持ちになっていました。しかし私は売らなかったのです。私には一人の息子がいました。腕自慢のこの地方切っての真珠取りでした。ところがこの息子がある日潜水していつまでも上がってこないのです。私は心配して待っていました。多分長い間経って息子はだいぶ長い間経って息子は浮き上がってきました。私は急いで船に抱き上げて解放しました。しかしダメでした。息子は息を吹き返しませんでした。そしてその時息子がしっかりと握りしめていた貝の中から出てきたのが、先生、この真珠なんです。先生、この真珠は私の息子の命なんです。私は息子の命を売ることはできないんです。ただ私のお礼として取っておいてください。そして大切にしてやってください。宣教師はもう何も言えませんでした。しかしやがて我に返って口を開きました。わかりました、おじいさん。 喜んでいただきます。私は大切にします。しかしおじいさん、一つだけ考えてみてくれませんか。神様がその一人子の命によって私たちを救ってくださるのに、私たちがそれを買い取ることができるでしょうか。神の御子の命を巡礼とかお賽銭なので買うことができるでしょうか。真珠取りは考え込みました。そしてやがて言ったのです。わかりました。私が神の救いを買い取ることができないのですね。ただで信じましょう。ただで信じて救われたいと思います、という話なんですね。まあ英語ではですね、プライスレスという言葉がありますね。つまりそれはただではないんです。値段のつけようがないっていう意味なんですね。このキリスト教信仰の中でイエス・キリストの十字架は、私たちはそれをお金を払って何か難行苦行して買うことなどはできないのです。神の御子が命を懸けて私たちに与えてくださったものを、私たちは何かの代価を払って買うことができないんです。私たちはただ無料でそれを受け取ることしかできないのです。はい、私たちの信仰は無料で受け取ること、そしてもう一つちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、こちらではないですね、ごめんなさい、こちらのレジュメなんですけれども、信仰という言葉の言語はピストゥースと言います。これさっきですね、信仰っていうのは信じて仰ぐことというふうに書いてあるとおっしゃいましたけれども、実は信仰という言葉のギリシャ語の意味は真実っていう意味なんです。つまり信じて仰ぐというよりは、真剣に真実を持って受け止めるという意味があるんですけれども、もう一つの意味があるんです。信仰による義と言ったとき、その信仰は誰の信仰かという話なんです。信仰というのは言葉を変えると真実ですね。誰の真実によって私たちは救われるのかということです。私の真実でしょうか。これほど当てにならないものはないですよね。我々は日ごとに変わります。移り変わります。調子のいい時もあれば悪い時もあります。いやー、神様信じてるよって言った時もあればね、神様いるんですかって言いたい時もある。こんな信仰による義っていうのは危ういものはありません。ですから信仰による義といった時にもう一つの解釈、それはキリストの真実によるということなんです。私たちの世界の中でたった一つだけ真実なものがあります。それは神様でありキリストなんです。私は真理であり命である、この方以外はですね、あんまり頼りになりません。私もこうやって偉そうに言ってますけどね、頼りにならない。家族が一番よく知っております、ね、真実な方はイエス・キリスト。信仰といったとき、真実といったとき、私たちは誰を頼りにするかといったらば、自分の真実ではなく、キリストの真実だということを覚えていただきたいんです。私たちが調子がいいときも悪いときも、イエス様が真実だからこそ私たちは救われるんだということを忘れないでいただきたいんですね。はい。じゃあ次行きましょうね。ところがですね、私たちはそのような素晴らしいものを受けてますけれども、やはり水差しは水差し重要です。腕は腕重要です。そこで皆さんにですね、吉明1の3をぜひ開いていただきたいんですね。吉明1の3から7、ちょっと長いんですけれど、 ヨシアキというのは旧約聖書ですね、創出レビ民申命記、ヨシュア、ヨシュア記の一章の三節から七節。三節から七までですね。どなたが読んでいただけますでしょうか。
はい。はい、
ここにはですね、重要な3つのことがはっきりと描かれています。一つは、あなたが足の裏で踏むところは皆あなたに与えられるであろう、ね、私がここまで歩いたらば、ここまでの土地は私のものになる。もし私がここまでしか歩かなかったら、ここまでしかもらえない。そういうことなんです。どうしますか皆さん。原宿越えますよね、絶対ね。自分が歩いたところ全部もらえるんだったら、どこまで行きますか。教授ずっと行っちゃいますよね。でももし私たちが1メートルしか歩かなかったら、1メートルしかもらえない。信仰というのはそういうところがあるんですね。そしてここには約束があります。神様はモーセがいたようにあなた方と共にいる。そして私の戒めを守り、右にも左にもそれるな。信仰はそういうところがあるんです。信じた分だけいただくことができるよということなんですね。みんな天国に行きますよ。しかし生きている間に神様の御業を見ようとするならば、我々は信仰の種をまく必要があるんです。それは人それぞれ。たくさん御業を見たい人はたくさん歩くべきなんです。ちょっとしか歩かなければ、少ししか見れないんです。私たちの人生の中で、これが信仰の醍醐味なんですね。与えてくださるのは神様なんですよ。しかしこの神様の恵みをたくさん取るか少なく取るかは、私たちの信仰にかかっているということなんですね。信じて歩き出せば、そのだけのものは得させていただける。これがですね、信仰の一つの醍醐味なんだということですね。そういう意味では、私たちの信仰は頭で感じているだけじゃないんです。行動がその信仰の実を決めていくんですね。でそのことが、ヤコブの手紙、ここに書かれているのは1章の5、6なんですが、ちょっと皆さんですね、鉛筆か何かでですね、別のところを開いていただきたいんです。2章の14から18、ヤコブ2章の14から18、はい、ちょっと開いていただけますか、ね、こっち、はい、あ、行き過ぎました、はい、次ですね、はい、ヘブル2章の14から18、あ、ごめんなさい、ヘブルじゃないですね、ヤコブです、ごめんなさい、ヤコブ、これが、こっちが間違えてます、ヤコブ2章の14から18、ヤコブです。 ヤコブ2章の14から18、これもまたヘブルの次のとこですから、後ろの方です。2章の14から18。じゃあそこを誰か読んでいただけたらと思うんですが、ヤコブ2章の14から18、はい、いいですか。はい。
私の兄弟たちよ、ある人が自分とは信仰があると称していても、もし行いがなかったら何の役に立つか。その信仰は彼を救うことができるか。ある兄弟または姉妹が裸でいて、この日の食物にも事欠いている場合、あなた方のうち誰かが安らかに生きなさい、温まって食べ飽きなさいというだけで、その体に必要なものを何一つ与えなかったとしたら何の役に立つか。信仰もそれと同様に行いを伴わなければ、それだけでは死んだものである。しかしある人には信仰があり、また他の人には行いがあるというものがあろう。それなら行いのないあなたの信仰なるものを見せてほしい。そうしたら私の行いによって信仰を見せてあげよう。
はい、信仰には行いが伴うということなんです。少し話をずらしますね。あるですね、企業のカウンセリング、コーチング、コンサルタント、この方がですね、一流企業のトップクラスの、営業者、事業人、事業者、そういうトップクラスのですね、人たちを見ていって共通することがあるって言うんです。世の中で成功している方々、トップクラスの事業主の共通すること、それは皆漏れなく行動力があるということなんです。これはすごいって言うんですね。で、こういうセミナーがよく、事業家とかですね、ありますよね。そういった時にですね、ある方がこう言ったそうですね。こんなに企業の成功の秘密を暴露しちゃっていいんですかと言った時に、その事業家すぐ答えたそうです。大丈夫です、みんな一生懸命メモ取ってますけど実行しませんから。しかし優秀な事業家はすぐに実行するんです。この実行力たる早いって言うんですね。そして得た重要な情報があったらすぐにその本を買うとか、インターネットで調べるとかして、もっと詳しく調べ上げてすぐさま実行に移すって言うんです。これが達人と並の人間との違いだって言うんですね。誰でも平等なんですよ、実行力においては。しかしすぐにやるかやらないかはそれによって違う。そしてそれによってこの事業家の成功か成功しないかがいつも決まってきているっていうんですね。どうですか。私結構ですね、実行力のある方なんですよ。それも変なところで実行するんですけどね。教会の11献金増えないかなでですね、立ち読みしてたんです、本屋さんで。そしたらトイレを洗いなさいと、そうするとお金が入ってくるっていう、全然聖書的ではない本をね読んで、よしと思ってですね、教会のトイレ掃除し、密かに掃除してたりしたんですね。上がったかどうか分かりません。そうするとですね、あとお客様が入るためには玄関の掃除をしなさいっていう本を読んだんです。もうその日から私、朝早く起きて教会の玄関掃除しましたよね。礼拝出席増えたかどうか分かりませんけれども、少しずつ増えていきましたけど、それが原因かどうか分かりません。でも本当にね、藁をもつかむつもりで自分のできることならすぐにやる。信仰にもそういうところが必要なんだと思うんですね。信じただけは、聞いただけならみんなそうです。しかしその聞いたことをじゃあ実行するのかということですね。ある長老さんはですね、この教会の長老さん、奥さんをなんとか導きたい、未信者だから。そしたらですね、その先生がですね、分かった、 奥さんに優しくしてあげなさい。そしたら奥さんはきっと信仰を持つだろう。でその長老さんはですね、一生懸命奥さんにですね、今まで怖かったのに優しくしたんです。そしたら気持ち悪いって言われました。しかしそれでも頑張ってやったんですが、まあ、我慢してやってますからね、そのうち堪忍袋の方が切れるわけですよ。それで突然バーンと爆発したらですね、それがあんたの正体よって言われたんです。ああダメなんだ、自分はダメなんだと思って、でもしかしもう一度一からやり直そうと思ってまた親切にし直して、とうとうその奥さんはバプテスマを受けて今も教会に来られております。まあ、どなたかとは言いませんけれど、有名なお話らしいですよね、この教会では。これは行動の伴った信仰なんですね。信仰は行動に表すことによって得るものが増えていく。これはどうやら本当らしいんですね。人それぞれいろいろありますよ。いいんです、構いません。人を裁くことはできません、する必要もありません。ただ自分自身行動に移した分だけ主の恵みは増えるということはそうなんですね。くじけずに何度も繰り返し頑張ってみていただきたいと思うんですね。自分ではなく神様がやがてギフトとして祝福を与えてくれるのだろうと思います。あ、時間がそろそろ近づいてきました。さあ次はですね、私たちの信仰は人格的な関係の中で築かれるということなんです。エゼキエル書18章の31-32ですね。エゼキエル書18-31-32、これは旧約聖書のだいぶ後ろの方になります。18-31-32、先ほども言いましたけれども、信仰というのはただ信じればいいというものではありません。それは血の通った信仰でなければなりません。相手は人格のあるお方です。私と神様が人格を持って関わっていく必要があるんですね。はい、じゃあ18-31-32、はい、じゃあちょっと皆さんご一緒にですね、読んでみたいと思います。これ一部分だと思うんですけれども、いいですか、いきますよ。3、はい。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよう。この神様のメッセージを我々は自分のものとして受け止めておく。神様があなたの親よりも強い愛情で今も私を愛してくださっている、喜んでいてくださっている、そのことを受け止めて生きていくことなんです。何か得をするために信心だって言うんじゃないんですね。このお方との個人的な関係なんだ、それが信仰なんですよ。皆さんにもですね、大切なお友達がいると思うんですよ。そのお友達に何かを捧げる、それは何かをもらうためにやるんですか。違いますよね。その友人が大切で大好きだからですよね。我々もそうなんです。神様との関係でとにかく私たちは得をしますよ。永遠の命もいただく、この世にあっても祝福いただく。しかしだから神様を愛するんじゃないんですね。神様が大好きだから愛するんです。神様は私たちが優れているから愛してるわけじゃないんです。子供だから愛してくれるんです。私たちを喜んでくださってるんです。その神様の愛に我々が愛情を持ってお答えしていく、これが信仰なんですよということですね。血の通った信仰、これは大切です。行動が伴った信仰、血の通った信仰、愛情の伴った信仰、喜びの伴った信仰、これがキリスト教信仰の本当に大きな祝福であろうと思います。さあ時間が過ぎます、そろそろ近づいてきました。最後ですね、信仰の裏技、 我々ですね、信じる信じるって言ってもですね、なかなかそんな血の通ったこともできなくなる、行動も表せなくなる。しかし神様にお祈りしたい時がある。どうするかです。裏技があるんですよ。これがマルコ9章の23節24節。この男性はですね、息子さんが悪霊に疲れてそこで暴れて泡を吹いている、キリストの弟子たちにお願いしたけれども悪霊を追い出してもらうことができなかった。唯一頼みの綱であったキリストの弟子たちにお願いしてもダメだった。その時イエス様が山から降りてこられた。この人が大将か。彼は何て言ったかなんですね。じゃあマルコですね、9章の23節24節ですね。じゃあそこを9章の23、はい、23、はい、じゃあそこからいいですか、読んでいただいて。23、24、マルコ9章、はい、じゃあお願いします。誰か。
イエスは彼に言われた。もしできればというのか。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください、
ですね。この父親はですね、イエス様、大将が来てくれた時に、もしおできになるのならばと疑いの言葉を述べた。もうしょうがないと思います。弟子たちもできなかったんですから。しかしイエス様はそのことを見逃さなかったんです。聞き逃さなかったんです。もしできればというのか。信じるならば救われるよって言った時に、彼の言葉が振るってるんですね。信じますって言ったんだけれど、信じることできなかったんですよ。だから不信仰な私を助けてください。十分に信じることができないんだけれども、不信仰な私を助けてくださいと言って、この子は助けられたんですね。これが信仰の裏技なんです。もし私たちが十分に信じることができない、今言ったような行動を伴う信仰を持つことができない、愛情を伴う信仰を持つこともできない、あまりにも自分は不十分だと感じても、不信仰な私を許してください、不十分な私を許してください、信じることができない私をどうぞ助けてくださいと言った時に、それは信仰なんだということなんですね。イエス・キリストに対する信仰なんだ。パウロは言っています。不信心な者のためにキリストは死なれた。不信心なものを救うためにキリストは死なれた。ですからですね、たとえ私たちがですね、十分な信仰を持つことができなかったとしても、イエス様のところに行けるということです。不十分な私、不信仰な私をどうぞイエス様助けてくださいと言ってイエス様とお会いするとき、そこにはですね、イエス様の御業が展開されていくんだろうと思うんですね。ぜひですね、この信仰の裏技もどうぞですね、お持ちくださればいいかなと思います。はい、最後になりますけれども、マルコ4章の24節を最後見てですね、終わりにしたいと思うんですけれども、じゃあこちらに移していただけますか。すいません。ちょっと皆さんとご一緒に読んでみたいと思います。いきますよ。3、はい。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。 ここにはですね、3つの大切なポイントが含まれています。1つは聞いていることによく注意しなさい。あなたが何を聞いているのか注意しなさい。信仰を養い育っているときに何を聞いて神様と交わるのか、聖書の言葉なのか、テレビのニュースなのか、聖書を御言葉に注意を払いなさい。そして御言葉を読んだならばそれを神の言葉として受け止めなさいですね。これは2つ目。1つは何を読むかに注意しなさい。そして聖書を読んだならば2つ目、それを神の言葉として受け止めていきなさい。3番目、その後行動に移しなさい。あなたの計りというのはあなたの行動いかんによって増し加えられていきます。祝福はね。ですからこれは信仰のですね、非常に重要な要素なんですね。神の言葉によって信じ、それを神の言葉として信じなさい。そして行動に移して行きなさい、ね。今日はですね、信仰ということについていくつか非常にたくさんのことを学びましたけれども、ぜひですね、お配りしましたレジュメなどをもう一度踏まえながら私たちの信仰を確認し、そして今日初めてですねこのお話を聞いた方もだんだんそのうち信仰とは何なのだろうとお分かりになっていくに違いないと思いますので、ぜひですね神様との親しき交わりを持ち続けていけていただけたらと思っております。それではお祈りをいたします。愛する天の神様、神様が私たちを育んでくださり、そしてこの信仰という水差しを持ってあなた様との交わり、そしてあなた様からいただく祝福を存分にいただくことができますことを感謝いたします。神様、私たちが聞いて行わないものではなく聞いて行うものとなりますように導いてください。また私たちの信仰が神様との人格的な交わりとなるように導いてください。また私たちの信仰が主の御言葉によって育まれ強められていくことができますように導いてください。お一人お一人の家に神様の祝福が豊かにありますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。